先ほどから何回かお話ししましたけど、マレーシアに明日からチームが出ることになっております。そしてそのマレーシアチームですね、ミッションパートナーの方はこういう紙が受け付けられますので、ぜひもらってほしいと思います。ミッションパートナーではなくてもですね、マレーシアに関心があってぜひ乗りたいと思う方は、メンバーと日程と秋元牧師からひと言書いてあります。ちょっと大事な部分にしたいと思いますけど、秋元牧師からですね、今回のマレーシアチームは海外選挙第2ステージに入って2番目、1回目ダンビアですからね、2番目の派遣となりますが、ダンビアにはすでにチームが行っており、個人のために私は3回ぐらい行きましたね、明日に行ってたんですね。マレーシアは初めての本格的選挙に入るチームとなります。でまた今回ボルネオ島にも行きますが、マレーシアのボルネオ島にも行きますね。個人的には、パウル牧師は個人的には決心の一番初めにインドネシア選挙、横山由美の選挙手にインドネシアの報告だったんですね。特にボルネオでのリバイバル選挙ということがポイントになりましたので、もう特別な設定を感じますと、一番最初にパウル牧師が聞いて献身した時のところにですね。でまたその今週その行く時に、今週御声に聞き従う第2章が出ましたが、この本ですね、この本が出ました。御声に聞き従う第2章が出ます。で御声に聞き従うの本は読まれたと思います。まだもし読んでらっしゃらない方がいたら、必ず読んでいただきたいと思います。というのは主義学クリスチャンセンターの核の部分なので、ぜひ、読んでほしいというふうに思います。でそれでまた今回第2章、これは雲西に連載されたので読まれたと思いますけど、ぜひこの機会にまとめて読んでいただければと思います、ね。第2章は出ましたが、インドネシアに関わるボルネオ島から選挙が始まり、発売が一致したことにも特別な意味合いがありますと。特別な選挙チームですので、ぜひ読んでくださいと。パウル牧師にとって特別ですが、パウル牧師は神様が私の胸に立てられた器ですので、個人的な意味というよりもですね、これは群れ全体にかかってくると思います。でちょうどですね、私も実は個人的にですね、10月9日っていうのは30年前の今日、私はイエス・キリストを信じたんですね。で実はもうクリスチャンもでしたから信じていたんですけど、30年前の今日土曜日だったんですけども、伝道会っていうのがありまして、そしてそれ家に帰ってから、そこで、ある方の新学生の方の一緒に受け入れのようにも弁して、そして家に帰ってから献身の祈りをしたんですね。今から思えば、その献身の祈りと思ってなかった時、今から思えば日本のリバイバルに対する献身の祈りをしました。なぜそういう祈りをしたのかわからないんですけど、その時から日本のリバイバルのために私の人生を使ってくださいと信じてたんですね。リバイバルが来るって不思議ですけど、求めるっていうよりも確実に来ると信じていたので、そのために使ってくださいってお願いだったんですね。クリスチャン2世だったこともあると思いますけどね、そういうことなんですね。で何かちょっと特別な何か導きっていうのは、ね、時を感じます。で神様の時と舞台が変わってきたなというところですね。で安定オケ教会の修補があります。でお持ちになってない方はぜひですね、言ってくださってお渡ししますので、でその中にですね、秋元牧師の説教ですね、秋元牧師限らず安定オケ教会で礼拝されている説教の用紙があります。で夜カリスマ礼拝出られている方は東京安定オケの第7礼拝をの説教を一緒に聞いてるんですけども、聞かれてない方はですね、ぜひ読んでほしいと思うんですね。どうしてかというと、裁きについて目標部からはっきり語られ始めています。で裁きというと厳しいものを感じやすいですけれども、目標部から一般の人たち、エス様を知らない人たちの裁きとともに、クリスチャンに対する裁き、クリスチャンに対する裁きというのは永遠の地は絶対与えられるんですね。天国に確実に行けるんですけれども、それに対する具体的なことですね。そのまま行く人と火の中を通るようにして救われるって書いてあるんですね。そういうふうな形なのかだと。それから報いについてもですね、聖書から最近お話しされているのが知られていて、ぜひ知っててほしいんですね。というのは、終わりの時代っていう特別な時代に生かされている私たちはですね、神様の人生の時、特別な使命がありますが、そうでない時、終わりの時代っていうのは非常に誘惑やそれから戦いが激しくなる時代です。ですからクリスチャンであるということは素晴らしい祝福ですけども、同時に戦いも激しくなるわけですね。そのことを是非知ってほしいと思います。だから是非ですね、お見になっていただきたいと思いますし、神様に御声に聞き従いみたいなのを確かにしてほしいと思うんですね。で昨日私は東京に、一昨日から東京に来まして、昨日東京でですね、学生たちを中心にした、 あ、え、なんだっけ、すみませんね。あ、GCMA、グローバル、え、GCMA、グローバル、なんだっけな、なんとか、メーカーズ、プログラム、OCM か、プログラムですね。あ、すみません、なんか、そういうグループですね。いろんな学校が集まってるグループのところで、まあ、講演をしてまいりました。3時間超、40分のセミナーを、セミナーをして、講演をして、80分ディスカッションがあって、その後また、彼らの発表があって、それに私がコメントとフィードバックをするっていう、ね、でそれが終わった後、残れる人は残って、もっとまたいろいろ話があって、で結構海外に行ったことのある人たちばっかりだったんですね。で、まあ、高校2年生の子はまだいますね。高校2年生と社会人も来てましたけど、中国人の方が2人おられました。で、まあ、人数的には20人ぐらいだったんですけど、みんな違う大学でですね、それで、すごく、なんかすごく充実した時を、まあ、持つことができまして、あったんですけど、その前にですね、金曜日哲学棟に出たんですけども、その直前にですね、哲学棟に出る前に東京でですね、個人のホームページを作るために、私は町木菜牧師とともに、まあ、笠原牧師東京のね、デザインをしますけども、それから、光牧師と一緒に、まあ、いろいろお話をして 2,3 時間ですね、そのちょっとミーティングをしたんですね。その時に聞いた話なんですけどですね、私たちの教会のですね、お嬢様、いつもここで賛美をしている牧師のお嬢様がですね、今熱心に東京湾東京湾に来ているところなんですね。でさっきですね、お母様に聞いたら知らなかったってことになりました。でどうしてかというとですね、なんか聞きましたですね、もう今お前の時代だから、まずいと思った、やばい、このままでやばいと思うって言って、熱心に来ていて、お兄さんもいるんですけど、お兄さんはちゃんと朝の礼拝来るんですけど、まあ勉強は忙しくて朝の礼拝来たら飛んで帰るみたいですけど、そのお嬢様はですね、朝の礼拝だけじゃなくて夜も必ず欠かさずに来るようになりました。最近すごく熱心だと言っておりました。で、ある時までですね、ほとんど来なかったんですね。東長野に住んでいて、秋元もすぐ家のそばになるんですね。全然来なかったんですけど、最近突然目覚めてずっと来てるってことを聞いたんですね。で、なんかすごく嬉しかったんですね。で、皆さんですね、でも彼女の言ってることは妥当なんです。ちょっと時代は変わってきたんですね。で、どうぞクリスチャンが本当に時代が大きく変わってしまってから、本当だったなぁ、ああこうしとけばよかったなぁって決して言わないでください。正直クリスチャンセンターでは、神様は耳だからのいい話ばかりではなくて、これからどうなるかを前もって黙示録を開き語ってくださっています。聞いた人には責任が伴います。人生を本当に大切なことのために使うかどうかは、だからみんな黙示しないといけません、お返しなください。それぞれの立場で、それぞれの書いた場所で本当に何を使うかというのはすごく重要です。私たちが本当に天に帰った時に、はぁーって頼みのつことないですね、本当に大切に生きてほしいというふうに本当に思います。ちょっと最近ですね、それをすごくね、これ言わなきゃいけないって、本当にクリスチャンが神様をもっともっと本当にこの中心にでき始めると、皆さんの生活の中に、学生なら学校の中に、仕事をしていた職場の中に、皆さんの生活の全部を占めていることの中に、神様は日曜日に教会で働くってことじゃなくて、そこは恵みを受けるところですけれども、生きている現場に神は生きて働かれるのです。世の人々に神が生きていることを明かしされるのです、はっきりと。それが本来クリスチャンの生きる歩み方なのであります。もし私たちが本当に主を土台において神様を中心に生きるなら、新学生だから神を中心に来ているとは限りません。牧師も一緒ですよね。サラリーマンだからそうでないってことも限りません。逆にサラリーマンだから神様をすごく中心に見て、会社の中で神を見ている人はいくらでもいます。大切なことは立場ではなくて、本当に死と共に歩んで、その一番大切な価値の中に生きているかどうかなんですね。で、ぜひですね、そのことをね、覚えておいてほしいというふうに思います。そういう説教すれば出てなかったんです。なんか言わないといけないなという強い話を感じましてですね、覚えていただきたいと思います。それとですね、先ほども、ある時間、御子石新聞が出てますけれども、京子牧師の証が載っております。京子牧師は今ちょっと病気のために福岡県の自宅でオンラインで会話されていますけれども、各場にいただきましたしですけれども、賛美がどんな人が流れてもですよね、その賛美が選ばれた時の証が載っております。ぜひ皆さんね、お読みになって、関東スラバシですけど、お読みになってですね、そして、モチーフできればと思います。ぜひね、お読みになってください。それで、聖書の方に あともう一つはですね、曇り島を来ていました。あとでちょっと読みたいと思っているけども、新しい11月号が来ておりますので、主の女にとっては新年ですね、具体的に補ってほしいと思います。それでは聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日は、短い2つの節なんですけれども、すごく大切なところです。ピリピリの中身4章の8節からご覧になってください。お読みします。最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての、清いこと、すべての愛すべきことすべての評判のいいこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を留めなさい。あ、すいません。ですね、修法に、今日の修法ですね。修法があってあげれば、修法のところに、書いてありますね。修法を作られた方がですね、なんかすごく並べて書いてありましたけどね。これに目を留めなさいということなんですけども。あ、ごめんなさい。ちょっと、さっきの早めにもう一つ言わなきゃいけないことがありました。今日の夜、長崎カリスマ聖歌があるんですが、修法にも書かれていますけど、修法の、何番だ2番に書かれてありますけれども、長崎カリスマ聖歌の前に5時半から、夕方の5時半から6時半まで1時間ですね、大村教会のイスラエル辻郷牧師をお迎えしまして、ゴスペルスペシャルレッスンとしてですね、発声の練習をします。で、辻郷牧師は声が潰れてしまいまして、そして本当に歌えなくなりました。それで自分が今までやってきたクラシックの発声を一旦本当に捨てられたんですね。そしてインターネットで本当に探したんですね、英語で、ね、日本語で。そして見つけたのがですね、その今回教えてくださる発想なんです。これはマイケル・ジャクソン、天に書いたかな、天かどうかわからないけど、信じてたのがないですよ。マイケル・ジャクソンと、それから、スピーディー・ワンダー、知ってらっしゃいますかね、その世界のトッププロですけど、それ彼らがやってた発声法なんですね。彼らに教えられた方なんですね。そういう世界のトッププロがやってた発声法を、そういう方々に教えた人のやつを調べてですね、そしてその英語を一生懸命自分で翻訳されて、一回夏のキャンプの時に、長崎の、サント岬でしてくださったんですけど、それを今回またですね、今回1時間だけで、本当に触りだけです、たくさんやったと思います。ぜひ興味ある方は来てほしいと思います。でそして特に関心を持ってでき続けて教えてほしいという人は個人レッスンとかグループレッスンですね、その後は松井牧師とやっていただければいいなと本当に思ってるんですね。で私はこれは賛美の一つの大きなポイントになるんじゃないのかな、特に九州地域のポイントになるんじゃないのかなと本当に思ってるんですね。だからぜひですね、おいでになる方はですね、興味のある方は来てほしい。今日は全然無料ですので、個人レッスンとかね、グループレッスンとかはきちんとレッスン料を払ってほしいと思いますけども、しかし今日は無料ですので、ぜひ集まっていただいて、最後に献金はしますけど、ね、集まっていただければと思います。5時半から6時半まで1時間で、それが終わった後10分休んで6時40分から、カリスマ聖歌をしますので、ぜひおいでになってほしいと思います。また預言者学校がまた再び始まりますので、ぜひ皆さんですね、さっきも言った聞き従いの時に預言ってすごく大きなポイントですので、学んでいただければと思います。はい、それではもう一度聖書に戻りますけれども、先ほど言いましたこの修法に書かれてあることですね、最後に兄弟たち、パウロはこのピリピ書を締めるにあたって、その最後に兄弟たちとピリピの教会の人たちに、本当に愛していている兄弟たちに言うわけですね、全ての真実なこと、ね、全ての誉れあること、全ての正しいこと、全ての清いこと、全ての愛すべきこと、全ての評判のいいこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を留めなさい。そういうことに心を留め、そういうことで心をいっぱいにし、そういうことをいつも考えて思っていなさい。でそうすれば当然そういうことは口から出てくるからですね。パウロはそれをピリピの教会たちに願ったわけですね。で、これはよくわかるし、またどうなんですけど、普通我々はどうするかというと、残念ながらですね、これ逆を言うところですね、不真実なこと、ね、不名誉なこと、偽りと嘘、それから汚れたこと、憎むべきこと、評判の悪いこと、徳の反対は不徳っていうのかな、なんていうんですかね、不徳なこと、それから称賛なくて批判に値すること、そこまで並べるとと思うかもしれませんけど、一つや二つは皆さんしょっちゅう心の中を駆け巡っていたり、そういうことを聞いたりしますね、世の中だと。残念ながらそうですね、週刊誌なんかはそういうことばかりですし、週刊誌なんかでも一般のニュースでも残念ながら その嬉しいニュースではなくて悲しいニュース、こうそれこそこう今言っても逆のことからに溢れてるわけですね。で私たちは普通に生きていくとどうなるかというと、ここに書かれてあることの逆なことをたくさん聞き、たくさん心に入ってくるわけです。でパウロは前々何度も話しました、ピリピというのはとても栄えた町だったんです。繁栄した町だったんです。だからそのピリピの人たちにこの、真実なことや褒められることや正しいことや清いことや愛すべきこと、評判のいいこと、徳と言われること、称賛に値すること、そっちに目を向けて、そっちに心を向けて、それを心に留めなさいよと言ったんですね。で、ガジマ牧師が面白いことを言われました。信仰っていうのは聞くことから始まるんだけど、聞くことは何を聞くかは選べるんだって。で、私たちはすごく開かれたんです。やっぱりこういうものを着て聞かないといけないし、受けなきゃいけないし、で聞くだけじゃなくて何を次思うかで決まるんだ。聞くことと考えてることと、そして行動すること、あるいは語ること、それで決まってくる。で、聞くことに関しては容赦なくやってくるけど、それを拒否したり選択することができるんだ。でも多くの人は選択しないで、ただわーっと受けている。はっきり神の喜ばれないことは拒否しなきゃいけない。そして神の喜ばれることを選ぶんだ、チョイスするんだってことを言われたんですね。私たちの周りには真実なことじゃなくて不真実なことが結構あります。そうではなくて本当に真実なことに汚れたことがいっぱいあります。神の喜ばれる清いことに心を向け、それで心を満たしていくんですね。これも全然変わるわけですね。で、そのことをですね、言われたんですね。で、そして何を思ってるかってすごく大事なんですね。何を思ってるか、思ってることに心は支配されます。それがここから出てくるんですね。で、パウロはそのことを、言ったわけですね。ちょっと視点を変えるとですね、普通私の中には成熟した方は自分の中にたくさん真実なことをここに書いてある、褒められることや正しいことや清いことやすべきことここでいっぱいあるっていう人もいるでしょうけども、残念ながら私の中には不真実があったり汚れがあったり、ほっとくと憎まれても仕方がないことがあったり、批判に値することがあったりすることもあると思うんですね。いくらかはある方は結構あったりするかもしれません、ね、でも私たちが何に自分に関して、人々に関して、皆さんの愛する人でもいいです、自分に関して、誰かの愛する人に関して、どこに目を留めて見るかなんですよ。でほとんどの場合、日本は特に教育はそうなんですけど、悪いところに目を留めるんですね。そしてそれを強制しようとするっていうのが中心なんですよ、まずね。でも良いことに目を留めて、それに心を留めて、それで満たしなさいってことを言ってるんですね。皆さんですね、イエス様が5000人の給食をした時の話を思い出してください。5つのパンと2匹の魚がありました。そして3日間イエス様のついてきた人たちはお腹を空かしていました。男だけで5000人だ、女子供には数万人だと思いますが、一応男性の数にしても絞っておきますよね。で5000人だけで、イエス様が言われたんですね。みんなお腹空かしてるから、このままじゃかわいそうだから、ね、満腹にして返してあげようってこう言ったわけですね。そしたらですね、弟子たちが言ったんですね、もう無理ですね、だからみんなでおのおの出かしてください。どうしてそう言ったかというと、彼らは5つのパンと2匹の魚ではなくて、5000人に対して5つのパンと2匹の魚だったら1人1個食べるとしても、中にはね1人で5つ食べてしまう人もいるでしょうが、それではこれを置いて1人1個と考えたら 5000×5 は4995ですね。4995個足りないっていう、ないもの、足りないものをすぐパッと考えた。そしてその4995個を、ね、買ってくるにはお金当たりないし、それを見つけてくるのも大変だから無理だって思ったと思うんですね。で、ないものに目を留めたんですね。で、私たちも、私たちはあるいは愛している者たちはどこかにないものに目を留める、ここで言えば ここに書かれているの反対のものに目を留めるっていうことが多いと思うんですよね。でもヨハネの福音書を見ますとですね、ピリポに聞くんですね。この人たちに食べさせようかったらとても無理ですってピリポが言ったら、アンデレって人がですね、子供の弁当だったんじゃないかと思いますけど、さっき言ったこれ5つのパンと2匹の魚がありますっていうわけですね。でもこれじゃあ何になりましょうかって言ってるんですが、アンデレだけは5つのパンと2匹の魚がありますよ、持ってくるわけですね。そしたらイエス様はそれをここに持ってきなさいって言って、そこから奇跡がなされるんです。で、もしよいのイエス様はその時に、たった5つかとかですね、 言ってないんですよね。その5つをその5つのままで、ほとんどの福音書は祝福したと書いてあります。ヨハネの福音書は感謝したと書いてあります。つまりそのあるものを本当に喜んで感謝して祝福された時に奇跡が起こったんですね。で、多くの人たちはないものやマイナスに目を向けるんです。でもイエス様は今あるものに、そして今あるものに目を向けるんですね。そしてそれを祝福されるんですね。で、皆さんの中にここに書いてある真実なことや誉れあることや正しいこと、清いこと、愛すべきこと、評判の良いこと、徳と言われること、称賛に対することが皆さんの中に、あるいは皆さんの愛する人の中にたとえわずかでもあるなら、もちろんすみませんね、ある方はたくさんあるかもしれませんが、たとえわずかでもあったなら、その今あるそこに目を留めて、それに心を留めて、その人のことを思い、神様のことに心を留めていくときにね、神様の働きはだって始まってくるんですね。これすごく大切なところなんですね。で、例えば夫婦で喧嘩してるときってのはね、相手のね、足りないところと欠けてるところをほとんど考えています。もうちょっとこうだったらな、で、まだ自分はね、自分もうちょっとこうだったらいいんだけどなと思いながらね、思うんですね。でもうまくいくときってのは大体相手の良い面に心が向いてますし、自分も神様の恵みによって倒れている恵みによってね、あ、こういうことができるなと思ってるんですね。で、多くの夫婦は諦めてるんです。マイナスに求めて、まあ、仕方がない、こんなもんだろうって。そして場合によっては投げ出すんです。でも神様そうよね、良いところに求めてる。親子も一緒です。子供に対して一生懸命するよ、ダメだったらどうしてこうなんだ、あしたらこうしたらって思うわけですね。でもそれで本当にその良い真実なことを褒められること、正しいこと、清いこと、愛すべきこと、評判のいいこと、特定あれば称賛に対すること、まあ、いっぱい書いてありますけどね、そういう本当にそういう部分に目を向けて必ずあります。神にせっつくられた人間だから。逆もいっぱいありますよ。逆はないなんて言いませんよ。逆もあるでしょう。で、悲しいから逆の方が多いかもしれません。でも必ずあります。そこに目を留めて自分に関してもね、行くときにそこからね、神の働きを起こってくるんですね。で、それをぜひ皆さんですね、覚えてください。で、それが信仰なんです。これは選びなんです。そっちに心を向けて、そっちに思いを向けるっていうのは、これは選択なんですね。チョイスなんですね。で、これは放っておくとできません。意識的にならない限り、意図的にならない限り、放っておいたら必ず、で、自分のマイナスとかね、ここに書いてある逆のことはほっといてもバンバン入ってきます。自分のこと、伴侶のこと、子供のこと、ね、教会のお互いのこと。でも意識して意図的にお互いのそういうことを見、もちろん神なんですよ、それを本当に目を向けていくと、これは訓練されていくとだんだんそこに目が向くようになります。これすごい重要なんですよ、実は信仰の世界において。今は分かりやすく人のことを言いました。人に限らず、このそういう部分に本当に私たちが目を向けていくときに、この心にそれを考えられない、何を考えているかが決めますからね、人って。考えていることを喋りますから、考えていることを喋りますから。で、今回、ね、東京行きましてですね、その、まあ、普通のインターネットの話をいろいろしたりですね、それから、まあ、徹夜祈祷会、ちょっと後半がインターネット委員会だったので話をいろいろやってですね、すごい刺激を受けましたよね。インターネット委員会ではそのもうキリスト教会では今トップになっているみたいなんですけども、そのアクセスとかですね、もう今まではアクセスをひたすら上げるために毎日更新して、とにかくどんどん載せるだという、今はかかってるんですね。画質の良い、そしてデザイン的にもいい、アングルの良い写真で、悪いのは片っ端からもやめていいように書いていく。で、一般記事から一般も含めてトップを狙うんですよね。これは今までキリスト教会の人にはなかった施策なんですよ。でも別にこうまでないですよね。神様の働きのために、神様から指示を受けてやってるからですね。で、賛美もですね、本当に一般で一般の人たちに向けられる賛美を本気で目指して、だからまだまだってわけですよ。キリスト教会だけだったらもう今賛美の曲数にしても内容にしても、もう相当なレベルだと思いますよ。でも本当にそういうことも考えてるんですね。でも その時にそこに目を向けていくっていうことなんですよね。割と面白いですよね。一番はですね、一番ね、インターネット一般の社会でね、アナなんですって。まあ、アナはそこで切符を買うから売り上げがあるんですよ、アナで。デニックね。で、2番目がパナソニックなんですって。で、まあ、アナはそれが売るためのホームページなので、私はアナはしょっちゅう見ますから分かるんですけど、パナソニック見たことなかったんですけど、パナソニック見せてもらったらすごくユニークでした。へえと思って。 これちょっと これをね、あの真似てみようかとかね。で、一生懸命そういうの見てるわけですね。もっと良いもののために、良いものを。そしてこうしたらどうだろうか。で、パウロ牧師の頭は今ね、インターネットで溢れてるんです。神様に言われたから、本当に。で、パウロ牧師は機械物は超ダメ。前言ったでしょ。電子辞書を買ってね、もらってですね、30分かけて一人の人の名前を入れた電子手帳から。そしてポナンボックとしたら消えてですね、しばらく経って動かなくなってですね、でも壊れたと思ってほっといたら、奥さんがですね、これ使っていいとかいいよって言って、もう壊れてるよ、あっそうって言って電源入れ、あの充電して電源入れたらついたんですね。そういう嘘みたいな本当の話ですよ。大真面目に。冗談で見て本気で。ところが今ね、iPod、iPad、iPad をですね、あの使いこなしておられますね。そしてしょっちゅう上がってくるんですね、笠原のところに。あ、これダメだからって取って、これこうしてとか言ってね。本気で考えてですね。もうバッタウケもダメだったんですけど、iPad ってね、あのコスパスメリーなね、すぐ映るんです。ね。それで、あのどうしたかってテレビ行ったんですって、子供が機械物っていうのはいつも触ってるから。だけど将棋好きなんですよ、実は。将棋を入れてですね、一生懸命将棋してます。あの慣れるためにね、遊んでるっていうのは慣れるために。そして面白いこと言ってましたね、将棋をしてですね。で、結構強いんですけど、どんどん位を上げてかかったりってやらしていくと、負けたら最後不愉快だから、必ず最後弱いレベルにして勝って終わらせる。でも分かってますよね。あの気分不愉快になっちゃいけないし、意地になってきちゃいけないから、最後ちょっと弱くして、勝ってもさっと終わらせる。そして、だから全部チェックしたんですよ。長崎協会のホームページがどうなっていて、で毎日更新してるかどうかも全部知ってました。と思ってね。でなんか長老たちのホームページを見てね、あの小林君に長老の中のホームページをワースト通用取って電話したいですね。それはあの神様に言ってるからです。神様の言った言葉に関して本当に応答して意識してやってるわけですよね。で、何に心を満たしてます、何にあなたを求めてます。で、神様のおっしゃることはここなんですよね。で、神様の願ってること、神様のおっしゃってることに心を目を向け、これ選ばないといけないんです。自分でそこに意識して目を向けたり心を向けないと選べないのです。皆さん、ほっといたらですね、世の中はあのいわゆる噂話って言う場所の世界ですけど、世の中はあの憎むべきこと、偽りごと、汚れたこと、評判の悪いこと、ね、批判に値すること、不真実なことが、残念ですが私は溢れていると思います。洪水のように流れていきます。本当に意識して私たちがこの神様のおっしゃる、パウロが書きましたけど、聖霊によって書いてますから、真実なことや誉れあることや正しいこと、清いこと、愛すべきこと、評判のよいこと、特徴を得ること、詳細に値すること、何度も言いますよ。ここに本当に心を向けて、それで心を満たしていく、あら神がそう願われることに心を満たしていく、その時に神様のものが生まれてきますね。それをね、あの覚えてほしいというのですね。で、これは一つ目ね。で、まず心を止めなさい。で、そしてその時パウロが言った言葉が9節で、あなた方が私から学び、まあ、ここでパウロですね、ピリピの教会たちが、ピリピの教会たちがパウロから学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさい。私があなた方に教えたことを、実際に表したことを実行しなさい。そうすれば、教会の神があなた方と共にいます。すごいなと思ったんですよ、これね。何かと言ったらですね、受け、聞き、見たことを実行しなさい、こう言ったわけですね。で、皆さん、そうやって言いますかね、あの、あれはクリスチャンの方々、子供がいる方、子供たちにね、あるいはあの家族の人ですね、あの、こう私だけ、私のようにやってくださいって。で、パウロは言ったんですね、まあ、素晴らしいと思いますね。まあ、高ぶったわけじゃないですね。パウロは本当に神様を愛してきたわけなので、私が教えたようにやってほしいって言ったんですね。で、今日さっき言いましたのはですね、あの聞き従いの第2章が出ましたって言いましたけど、本当に皆さんですね、あの読んでほしいと思ってる。それなんだったら、この主の使徒クリスチャンセンターっていう群れが、たくさんの奇跡や技を、働きだけじゃなくて、一人一人の人生の中にもいっぱい溢れてきたのは、一つは感謝で、でも感謝という恵みは聞き従うことを通して開かれた恵みです。実は聞き従うことと密接にかかっています。で、この聞き従うという中で神様が開かれたことなんですね。それについて学び、聞いたたくさんの証しをここに留め、そして実際に私たちも人生の選択の時に聞き従っていくということなんですね。ちょっと脱線しますけどね、この本にも書いてありますけど、秋元職人さん言うんですって、お父さん、お父さん特別なんだよって、普通は神の声なんて聞こえないんだよ、お父さん特別なんだって言うんですって、ね、神の声なんて聞いたことがないし分からないって言うんですって、なんかほっとしますねで、皆さんね、あの私の昔ね、うわーんとすることがあるんですけど、あの神様の声って肉声で聞くわけじゃありません。稀に肉声で聞く人がいます。 私の妻も1回だけですね、秋元牧師の一番最初 の独身時代に岡丸牧師と住んでいて、その結婚して住むことになったお家の2階にですね、来たことがあった2階ですね、徹夜君が。そのちょっと早めに着いたからそこで休ませてもらった時、部屋に入った瞬間です、いいですか、ちょっと申し訳ないけど、すごくこう散らかってる部屋だったんですね。ね、まあ、ちょっとハードだったからですよ。すごく散らかってたんですね。人間的にはその申し訳ないけど、その落ち着くとか、ほっとするとかね、そういうのは何もなかったんですけど、入った瞬間、臨在が降りてきて、涙が止まらなくなって、はっきり口で聞いたんですね。ありがとうって。ありがとうって一言で。それが、後にも先にも肉声で聞いた初めてだったんです。私は肉声を聞いたことはまだありません。で聞いたことない人でしょ。別に肉声で聞いてないからといって神の声聞こえなかった、聞こえないことないんです。いくらでも聞けるんですね。ちょっと大事なところなんでね、聞き従いのね、神の声を聞く基本は聖書です。で聖書で特別語られなくても、聖書の中の普遍的な真理、いつでもどんな時でも適用できる御言葉の教えは誰にでもできる。全てのことを言って感謝しなさい、全てのことを博多益とするというのは、いつでもどんな時でも受け取っていく言葉ですね。それとともに聖書を読んでる時に、自分の今直面している問題に対して神様に祈っていると、ある言葉が突然こう響いてくる。面白いな、時々伝言から言ったらですね、とんでもない言葉が響いてきたりすることもある。ね、ちょうどエスカレオというだろう、この言葉が聞いたら。やっぱり嫌でしょ。でも本当に語りかけがふわっと響いてきたりすることがある。そういう言葉が本当にあるんだね。ただ間違えることもあるから注意しなきゃいけないけど、ね、その言葉がなんかものすごくこの人響いてくるとか、説教を聞いた時にある言葉がガーッと入ってくるとか、予言を聞いた時にその言葉を聞いた瞬間、あ、自分の言葉ってなんかこう、もちろん吟味するんですよ。吟味するけど、心が響いてくるとかね。ほとんどの場合はですね、こちらは神に言うんです。神様教えてください。どうしたらいいですかって、このことはどうすればいいんでしょう。神様ってこう祈りますと、神様の方から語るんです。実はですね、オンラインしてる人からですね、またメールをもらったんですね。それは何かというと、先週の予言ね。私は実は賛美してたんです。賛美したらはっきり覚えてらっしゃいますか。無駄と思ったところ、止まりだと思ったところね、そこが実は あなたを砕いて本当に気にしてるんですよってことを、まあ、私自身がです、やっぱり一つ私自身が神様からすっごく深く先週で賛美の時に望まれてですね、なんかもうものすごく望まれたんですよ。そしたら予言が本当に出てきたんですね。今度は私っていう予言としてね、覚えてしまうね、無駄と思えたこと、止まりと思えたことが実は益になって、それでちょうどオンラインした人がですね、そのまさにその上ですね、実はある期間ですね、やっていたことが理念すべてって書いてありましたね。自分にとって人生ね、無駄をした、失敗をしたって、騙されたって、損をしたと思ってたんですって。そしたらですね、まさにその上に来た時ですね、触れられてね、涙が止まらなくなったってですね。もちろん吟味必要でしょうが、私は神が語ったと思います。そしてついでにですね、ネクタイは黄色かピンクか青をしてください、その方が映えますかって言われたから、今日100円ショップ行って黄色かっていうだけですね。本当は青のシャツじゃないといけないんですけど、私カラーシャツは持ってないですね。あんまり好きじゃないことですね。なんかね、白いワイシャツばっかね。だから本気になったらちゃんとやるんですよ。そういうことにやるとね、そんなことに心奪われちゃうから、ちょっとあんまり意識してやってないで、やりだすと父がおしゃれですから、ね、母は全然興味ないですけど、父がおしゃれですから、今は年を取ってしまうと本当にすごくおしゃれですよ。ピシッとやりますからね。だけど、ね、でね、そこまで言われたんですね。でね、ネクタイ今全然持ってないのでだけど、だからオンライン見てますか、オンラインの人ちゃんと気をつけましたよ、100円ショップで100円のネクタイです、ね、105円のネクタイですね。で、それは神の声だったかどうか知りませんけど100円、黄色のネクタイはですよ。でも予言に関しては本当に私は神が語られたと思っています。その人はそう受け取ったんですね。で、こっちが本当に聞こうと思って神に聞くと、語ってくださるんですね。大事なことは、語ってくださるって信じてるからなんです。エリシャ牧師ね、熊本のエリシャ牧師は神のことは分からないって言い続けたんですね。奥さんはよく分かるんですよ。で、ある時祈ってください、神が分かるよって言ったから祈ったらすぐ来ました。病院がね、私には神の声は分からない、聞こえないという固い信仰がある。言ったことはないですから、聞こえないという固い信仰がある、それは信仰ですって言ったんですね。で、来たら本当に私が聞こえなくたの、その不信仰を悔い改めなさいって神は聖なあなたに語ってるって言われたんで、彼びっくりしてですね、でも言われてみたら確かに自分は聞こえないって固く信じてる、本当にその通りだってことで、神様すいませんって悔い改めたんですよ。で、その会のところから聞き始めたんですよ。これは神の語りかなって、語りかなってこう信じ始めたところから、これのことかなとかこうね、 最初はよく分からなかったけど、これかなと思いながらだんだん受け取り始めて、今は言いましたっけ、今は分かりますって言ってました、はっきりね。で、本当にそうだと思います。だから皆さんね、語ってくださるんですよ。それを信じること、そして聞くこと、そして聖書に触れながら、まず聖書は基本ですけど、聖書の通しね。でこういうことはあの再来週から信仰シリーズを説教しますので、もうできるだけ具体的な話を始めたいと思っています。信仰シリーズをやりたいので、ちょっと脱線しましたけどね、すごくあの大事なところなので。だって祈り聞きしたかったり、聞き方が分からなくて神の声聞こえなかったら始まりませんもんね。だからそこのところをですね、ぜひね、皆さん覚えておいてほしいと思います。それでパウロが教えたことを、ね、あのね、成し遂げしてのを実行してください。そうしたらあの共にいてくれますよって言ったわけですね。で、このぜひ皆さん祈り聞きしたことをね、あの実行していってほしいというふうに思います。で、あの先週ですね、あの主に導かれて、私はあの、山田牧師の話先週しましたよね。してないんですけど、山田牧師の話先週しましたよね。で、彼があの日曜日を選んだ結果、あの仕事が、なんていうんでしょうかね、エラーもダメだったってね、あのやね、この予測しましたね。で、ちょうど今週、あの佐世保に行ってきたんですね。そしたらね、もうちょっと詳しく聞きまして、びっくりしましたね。あのそのことを、その証をですね、そのちょっと当時にのっと定まる牧師かなと思うこと、とにかく牧師に頼まれて礼拝で明かしたんですって。そしたらね、あの不覚にもみんなの前で明かしながらね、涙がボロボロ出てきて、不覚にも泣いてしまいましたって言ってましたよね。でその時ね、そして言ってましたね、あの今回新会堂見てきました、院病院っていうのも院 ね、もう代々続いた院、そこね、そして車が、7台入ります。そして道路は駐車禁止じゃない道路があって、そこに2台止まります。なんか敷地内7台、道路にあの歩行中じゃなくて駐車禁止じゃないから2台止まります。9台止まります。で、その庭のところには子供向けのこういうブランコじゃなくて、なんていうのかな、こういうやつ、あのブランコじゃなくて、なんだっけ、なんていうの、こう乗るやつね、ゆりかごって言うんですか、よくわかんない、それがありまして、で、受付のところが15人ぐらいあるんですね。で、薬局をちゃんとしたら、まあ、そこに10人弱いるでしょ。で、診察室の部屋を変えれば20人から、大きい診察室は20人ぐらい入るから、25人あるかな、全部でまとめれば50人はいると思うんですね。これちゃんとあの応接室があるので、そこはみんなの部屋になりますし、あのレントゲンの部屋があって、そこもみんなの部屋になりますよね。で、あのこれはいいなと思ったんですね。で、すぐいっぱいになるでしょうから、あの新しい階段に移った方がいい、ね、で、移った方がいい、あの階段を変えた方がいいかもしれないけど、事務所として使えるし、祈祷会も進学もできるから、あの狭いって言われるかと思ってドキドキしてそうだけど、いや、これでいいと思いますってね。人が増えたら外で礼拝だけすればいいんだからって、ね、だからえらく喜んでおられました。なんかこう、本当にこれでしたと。そして今日お嬢さんがですね、まあ、これは親切でって言ったからですね、長崎病院には、石橋伸久君、ね、今、今里で、今里の会計事務所でお仕事されてますけども、石橋伸久君と、まあ、長田春菜なという方ですね、お嬢さんのさやかさんが今日婚約式を、佐世保教会の礼拝の後にされます。で、今日は向こうに行ってらっしゃいますですね。今日夜来られるということでした、ね、で、されるんですね、婚約式を。そして、まあ、11月か12月頃には結婚をされる予定になっておりますね。で、ちょうど新年でしょ。で、ちょうどその新年にイスラエルからでした、夫婦でアメリカに行かれましたけど、イスラエル初めて、しかも今度献金なんですね。前は彼の退職金でアメリカに行ったんですけど、本当に献金で行くんですよ。牧師にとってね、献金で行くって嬉しいんですよ。自分の稼いだお金で行くってのはある意味で、そのあれなんですけど、牧師にとっては本当に避けられた経済で行くっていうのは、まあ、やっぱ嬉しいわけですね。今回献金できるようになったって言って、ね、感動しておりましたね。初めての経験だって言ってね、こんな多額の献金をもらってくれるようになってね。そして息子さんはもう東京に決まったわけですよ。全てがピタッと来たんですね。言っておられました、あの時の判断ね、13年前だし、12年前か13年前ですけどね、神様は見てくださっていて、この時にあの本当に、会わせてくださったと思って、本当に父だらいだったけれども、あのなんか本当に神様を信じて思ってて、ね、山田牧師がですね、涙ぐんで説教してたんですよ。それでえらく感動したんですよね。やっぱり主を選んだものの身ですよね、っていう説教を私先生したんですよ。だからもう一つは、みなに牧師が牧師だからね、あっさり断った話をしましたよね。あれも日曜日のポイントなんですよ。日曜日がなかったら、これだけ日曜日のことを今神様私に語らされてるんですよね。これだけね、私はこれ自分の肉で言ってんじゃなくて、 精霊が強く当たるんですよね。で、皆さん、でも、ね、それでも日曜日を選ぶ人と選ばない人はいるんです。これ文句言ってんじゃなくて、それは個人の自由です、選択なんです。選ばなかったら呪われることはありません、安心してください。でも選んだものが受ける祝福は受けられません。わかりますよね。選ばなかったから地獄に行くことはありませんし、選ばなかったから地獄に行くなんて言いません。そんなことを、そういう神様ではありません。間違いないですね。憐れみ深いあの神様ですが、選ぶものに与えられる神の祝福は見れないのです。これは見れないのです。なんとかね、この前の時代に本当に私たちが神様の御心を求めて、それぞれの置かれている職場で、それぞれの置かれている学校で、その場所で本当に神様の願われることを求めて、そして神の御心の中に従って、さっき言ったようなことに心を止めて、聞いたことを実行していく、従っていくと神の技が始まるんです。本当に始まるんですね。で、あのなんですね、パウロはフィリピの教会と本当に愛してました。で、栄えた町までたくさんの用がありました。だから心に本当にこう、ね、愛すべきことは良いことをいっぱい蓄えて、私が教えた通り、私が生きてみせた通りに、あなた方も生きてくださいよって、ね、私今回嬉しかったのは、ね、東京行ってですね、やっぱりたまに行くといいですよね。あのインターネットに行っててですね、すごく刺激を受けまして、あの21世紀はインターネットの世界、インターネットを通して世界選挙をやられて、もうとことんインターネットことやってましたね。一時前はね、サムのことばっかりだな、今はインターネットことばっかり。だからね、ああいうの見るとですね、こっちもね、よしと思って、こうインターネットに対して意識が変わりますよね、お前がね。で、なんですね、あの何人に目を向けてで、ちゃんと見せてもらってますからね、それにこっちも落としてくれですね。ぜひね、そのことをね、あの覚えておいてほしいです。で、どうぞ皆さんですね、聞き受けたことを実行しなさいってところにね、目を留めておいてほしいと思います。もう終わりますが、最後に、今日の雲の日にちょうどですね、マーリンさんがですね、今持ってるものを喜びなさいと書いてあって、面白いですね。ちょっと読ませていただきますね。全部じゃありません、一部分ですけども、しかし人生やこの世の全てについて否定的な面ばかり見て生きている人がたくさんいます。さっき話したことです。おそらくその人たちは何事についても間違いを見分けられるとうぬぼれているのでしょう。でもそうすることによって、その人は否定的なことばかり見る人は自分自身を傷つけてしまいますし、場合によっては周りの人たちも傷つけることになります。否定的な面、できない面ばっかり言う人、そんな人たちが張り巡らしている不幸せの網に落ち込んではなりません。で、残念ながら日本の社会はそれが非常に強い気がいたします。どこに行ってもです。で、今回、ね、ピリピ書4章8節にこんな言葉があります。ちょうど今やっぱなんだところ、すべての評判の良いこと、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を止めなさい。このような良いことだけを見つめて人生を歩んだら、あなたの人生は他の人たちに何かしらの影響を与えるでしょうか。ここで与えますとも書いてますね。まず第一に、人はあなたの言うことに耳を傾けるようになります。なぜなら、人は誰でも自分の生き方や人格の問題点ばかりを気にしている人を避けたいと思っているのですから。そうでしょう。説教終わった後に奥さんにですね、今日の説教よかったって言われるとね、嬉しいですけどね、何あの言葉、何あの態度と、ネクタイの色はこの方がいいわよと言われたらですね、やっぱりですね、できるだけ席終わった後も次からは顔を合わさないようにしようと思うわけですよ。うんとくらいって言ってますよ。うんとくらいって言ってますよ。皆さん笑うけど、そういう人のところに行っていけるのはよほどビジョンがあって、よほど打たれ強くて、それことを書いてもっと前に行こうっていう、もっと前に行こうっていう思いがあるから悪いとこ書いてやろうって思ってる場合はいいですけど、笑わせるっていうことね、でもっと前に行きたいんだっていう強いビジョンがあった場合は、じゃあここどこが悪い、じゃあそこ書いてやるぞって言ったら書いてやるぞって思ってるから聞けるわけで、言ってことがありますよね。それはだから結局悪いところ見てるわけじゃなくて、書いてあるぞって、もっと良くなるぞっていうのを見てるから悪いところを切るわけでしょ。言ってことがありますよね。普通は悪いところやれたらね、例えば賛美一生懸命やってですね、よかったねって言われてですね、ちょっと幸運がおかしいんじゃないとか言ったらですね、もっと上手くなってやることになれるんだって思ってる人はですね、あ、そうか、よし幸運変えればいいって思うけど、ね、精一杯やってる人はですね、あ、もうだ、もうこれでダメって言ったら、もうダメよってこうなりませんか。世の中ってほとんどそういうことばっかでしょ。で、ここで書いてある、あなたの周りの男性も女性も人の失敗について生かされるのはもうたくさんだと思ってるのです。アメリカですよこれ。マネさんのアメリカって日本人に比べたら肯定的ですよね。アメリカですよこれ。でもそう書いてある、日本はね、 これは申し訳ないけど日本人ってのは頭がいいんですよ、やっぱり客観的に。でだからですね、分析するんです、僕。そしてプチプチプチって言うんです。だからこれはね、もっとそうだと思います、ね。で、この世界は確かに大きな問題をたくさん書いており、人々はそのことを知っています。しかし、私はその解決法を求めているのです。もしですね、この後、もし歩くことができなかったら、自分でできるそれ以外のことに注目しましょう。見たり聞いたり、また笑うことはできるのではないですか。結婚生活がうまくいっていないのかもしれません。でもあなたや家族は健康に恵まれているのではないですか。それならそのことを喜んでください。今の仕事は好きになれないかもしれません。でもあなたは少なくとも病院に入っているわけでもないし、韓国にやっているわけでもありません。そして給料で家族を養っていくのです。だから夕食のテーブルで食べ物を家族の間で分け合うためにそのことを喜びましょう。仕事は好きになれないって文句言ってるとですね、夕食のテーブルの食事を見ながらですね、別の職場だったらもっと給料いっぱいもらってもっと良くなるのとかって言い始めるとですね、ご飯がまずくなるんですよ。本当にこれ本当に好きな人を愛しても相手から愛が返ってこないときは、自分がイエス様からどれほど愛せるかを考えましょう。キリストの完全な愛は人の心に温かさと喜びを与えてくれます。神に持ち上げた奴の特徴があってですね、病気になる場合とですね、ジョージ・ミラーなんかそうですね、病気になった人が結構いるんですね。もう一つは失恋なんです。面白いけど、ね、なんか本当に好きになった人にこう否定されるとですね、落ち込んでもその時にここに書いてあるんですね、本当に神様に出てくるんですよね。で、主はあるがままのあなたを愛してくださる。この最高の喜びを喜ぶ時をいつも持ちましょう。これ皆さん覚えてください。イエス・キリストは絶対にあなたを捨てません。そしてあなたのあるがまま、弱いまま、罪とるまま愛してくださいました。永遠に変わりません。神はあなたを愛しているので引き上げていかれます、清めていかれます。でも清まらないからもう愛をやめるってことは絶対ありません。本当にそのままあなたを愛してくださって引き上げていくことされる。神様はあなたに人を愛するという素晴らしい賜物を与えてくださっているのではないでしょうか。人の助けとなる何かの手段をあなたはすでに持っているかもしれません。そうならそれは素晴らしいチャンスです。素晴らしい機会です。素晴らしい機会です。今そこにあなたが持っているものを喜ぶのです。先ほど先のパンとか言いましたね。第2コリント9章8節には、神は私たちが必要とする以上のものを与えることがおできになる、そして神のすべての恵みと賜物は私たちのものだと書いてあります、うんぬんと書いてありますね。まあ、ここまでにしておりますけど、ちょうど私ね、これね、今強説教するとこじゃないかとびっくりしたんですよね。エレナ・ドードですね、もう一度最後に言葉を言いますけど、最後には兄弟たち、パウロがピリピの教会たちに最後にもう一度心を込めて言ったこと、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判のいいこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を止めなさい。必ずあります。そこに身を止めて、心を止めて、それで心いっぱいにしてください。そして、あなた方が私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいてください。お願いします。天のお父様、御言葉を心からありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たちの人生の中に、私の生活の中に生きて働いてくださいます。私たちがその神様の言葉に立って歩むことができるように導いてくださることをお願いいたします。今日学んだこととは逆のことがいっぱい世の中に溢れてますし、私たちも言っておくと正直言って、この否定的なことって言うんでしょうかね、逆なことを、御言葉とは逆なことで思いがいっぱいになってしまう。どうぞ私たちが主にないものを拒否して、神様の喜ばれること、真実なことや正しいことや清いことや称賛に値すること、そういうことをいつも選び取って思うことができ、そこに心を向けることができるように助け導いてください。そしてあなたのおっしゃる通りに歩いていくことができますように導いてくださることをお願いいたします。お祈りしたいと思います。罪があるとにはいかれませんので、悔やむ時を持ちたいと思います。今一人一人死の前に悔やむ時を持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天の様、お一人一人が死の前に持ち出したこの願い、自分のこと、家族のこと、友人のこと、健康のこと、経済のこと、お仕事や学業のこと、人間関係のこと、 その一つ一つのことにあなたの手を置いて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を具体的に与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる、癌症ポリープ、イエス・キリストの名によって命ずる、その人の力は消えてんだから、イエス・キリストの名によって神が導いておられる新しい仕事がその人に開かれるように、イエス様の仕事を与えてください。イエス様の名と仕事を開いてください。また膝の痛み、関節の痛み、イエス様の名によって命ずる。統合失調症、不眠症、不安神経症、対人恐怖症、注意血管多動性障害、躁うつ病、特にうつ病、イエス・キリストによって全く愛を恐れを締め出します。御霊の愛、主の愛に満たされて恐れをその人の力で消える。不眠と不眠の霊、イエスの手前でその人の力で消える。夜熟睡できるように、今飲んでる薬の量が半分になっていくように、そしてどんどん良くなっていくように、主をあなたの手を置いてください。なんか賛否に関して道と道行きを感じている方がいらっしゃるんですけど、その方は歌い続けなさい。また機会あることをたることで賛美していきなさい。私はその賛美を通して多くの人たちに希望を与え、癒しを与えていこう。で、御心の直伝にいつもあなたは賛美の時にすごく否定的にさせられますが、それは訓練です。そこであなたは今日語られたように、その否定的な思いがもう来るんです。それをはっきり拒否して神のものを選び取ることを訓練されていきなさいとしよう。なんか、この中に CD を出すように促されている賛否隊の方々がいらっしゃいます。その方々は主に求めていきなさい。私はそれを開こうとしようと思います。イエス様ありがとうございます。お一人一人の体に心にください。夫婦に触れ、親子に触れ、この職場の人間関係に触れ、和解と許し、癒しと解放を与えてください。また喜びと笑顔を与えてください。イエス様に許しとおかえ、喜びを失って解き放ちます。豊かに導いてください。お願いいたします。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお立ちくださいよ。お金をお伝えします。聖霊様の親しき交わりは、私たち一人一人と共に、一同と共に、今の仕事ご支援までも、豊かに限りなくありますよ。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせよろしくお願いいたします。